皆さんおはようございます。ホープチャペルのしずめです。今日は使徒の働きの12章、ここからですね、神様の御声を聞いていきたいと思います。今日は、主に栄光を期すという題でですね、皆さんに少しだけお勧めをさせていただきたいというふうに思います。
使徒の働き12章20節から25節。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。
はい、ここのですね、使徒の12章、ここではですね、ヘロデという王様のことが書いてあります。ここに出てくるヘロデはですね、ヘロデのおじいさんにあたる人は、イエス様が生まれた時にですね、ベツレヘムの子供たちを殺した、そういったヘロデです。そしてその息子のヘロデはですね、バプテスマのヨハネを殺してしまったヘロデ、そしてこのヘロデはですね、ヨハネの兄弟ヤコブを殺したというふうにここに聖書に書かれております。非常に残忍な本当に家系だったというふうに、書かれているんですけど、ここではですね、実はヘロデの顛末が、描かれています。なんと虫に噛まれて死んでしまった。虫に噛まれて死んでしまったというのはですね、もうこれは何て言いますか、非常に恥ずかしいことではないかな、こんな死に方をした王様っていうですね、ものすごくこれは非常に情けない死に方をした、そういった顛末がここで書かれてるんですね。それは何ででも命を落としたかというふうに書いてあるか、それをちょっと読んでいきますとですね、栄光を神に期さなかったからと聖書は書かれてます。ちょっと発動してしまいました。ここでですね、ヘロデはですね、王の服を着てですね、王座に立って高らかに演説を始めたんですね。その時に神に栄光を期さなかったからということを神は天から見ていて、実はこの死を彼に送ったんですね。ちょっとドキッと実は私はしました。神の福音を止める者、それはもしかすると高慢ではないかなというふうに思ったんですね。高ぶる心、神からいただいたものを神に返さないその心がですね、本当に神から見て一番神様が忌み嫌われるものだった、そのことがここに書かれているのではないかなというふうに思います。いろんな、私たちを高慢にですね、導く、高慢に導くっていうのは変ですね高慢に引き寄せるようなですね、ものがたくさんあります。それは人の称賛であったりとか、そうですね、他には、持ち上げられるっていう言葉が一番適しているような私は気がします。持ち上げられてしまってですね、私たちが勘違いをしてしまう、実はそのことがですね、私たちが本当に陥りやすい罪、私たちに陥りやすい、そうですね、落とし穴のようなものではないかなというふうに思います。いや、これはヘロデだからとか、そういうことでですね、終わらせてしまってはいけないのではないかな、そういうふうに思います。神様の恵み、神様の福音も全てこう止めてしまうもの、それはこの高慢なんだっていうことを聖書は私たちの御言として語ってるんではないかなと私は強く感じました。私はこの教会、ここは今教会でですね、撮影をしていただいてるんですけど、この教会を任されるときにですね、必死になってメッセージを、準備しました。今も必死にはやってるんですけど、ただ必死でも全然違ったんですね。もう語らなければいけない、頑張ってやらなければいけないっていう思いがですね、ものすごく先行しましてですね、 もういろんなものを読んで、いろんなものを調べて、自分の知識の限りもう出てくるものは全部使ってやるんだっていうような私で、頑張りに頑張り通しました。それで実は心がヘトヘトになってしまってですね、これは大変だと思ってですね、私は実はアメリカにその時に行きまして、うちの家内と行ったんですけど、私を最初に神様に導いてくれた宣教師の先生に会いに行きました。もうご高齢だったんでですね、もう90歳近かったですね、非常に弱ってらっしゃったんですけど、ぜひもう一度お会いしたいと思って会いに行きました。ダラスまで飛行機で飛んで、それからオクラホマまで車で行ったんですね。でその時に実は教会任されて、今、メッセージも頑張ってやってます。ただなかなかしんどく大変ですっていう話をですね、泣き言のように実は喋りました。その時にその先生が私に言ってくださったのが、何をそんなに心配してるんですか、神様があなたに語ってほしい、そのことをあなたが語ればいいんです、それは求めていけば必ず与えてくださるものです、あなたから出てくるものではない、神があなたを通して語られるんだ、そのことを言われた時にですね、私は立っていられないぐらいに、足が震えてしまいました。大きな勘違いをしてた、大きな勘違いだったんです。そのことを聞いた途端に肩の荷がスーッと降りました。決して高慢になってたということではないかもしれない、でも私は自分の力でやろうというふうにもしかすると強く思ってたんではないかな、そういうふうに思いました。それがどう過ぎていくと、だんだんだんだん自分が自分がになっていく、その危険性が僕はあったんじゃないかなとすごく思います。私は賛美をさせていただきます。そしていろんな方の前で賛美をしたりすることがあるんですね。時には町のイベントで歌わせていただくこと、そういうこともあります。その時にたくさん拍手していただくこともあるんですね。最初は拍手してくださってる、嬉しいなというふうに思ってました。まあ単純に喜ぶのはいいことなのかもしれない、ただそのことをずっと続けていった時にですね、ハッとしたことがありました。私の声、私自身上から下まで作ってくださったのは神だ、私が拍手を受けていくのは神が拍手を受けなければいけないんだ、そのことをすごく強く感じたんですね。私は本当に神様に感謝しなければいけないということを絶対に怠らないでいこう、これを怠ってしまったら私はダメになる、そう思いました。一人一人の方に神様は本当に素晴らしい賜物を与えてくださっていると私は信じます。でもその賜物は神様が皆さんに与えてくださったものです。その皆さんに与えてくださったものを使って神様の福音、神様を述べ伝える、福音の一端をですね、担われている方もいらっしゃるかもしれない、でも日々の生活の中でそれを使われている方もいらっしゃるかもしれない、その中でもしも本当に、感謝していくことができなくなったら本当に皆さん大変なことになる、そのこともぜひ覚えていただきたいなというふうに思います。神に栄光を期す、神に感謝を捧げる、このことが本当にキーになっているのではないかなというふうに思います。ヘロデは自分がということで多分講壇に立ったんだと思います。人に神の声だ、人間の声ではないというふうに叫び続けられて、彼は大きな勘違いを、そして彼の先祖も大きな勘違いをしてきたかもしれない。ここで大きな神の審判が下ったんです。神は私たちに祝福を与えようとされている、そして神が私たちに与えたものをどんどん使うことによって神はさらに私たちに祝福を与えようとされています。その感謝を私たちは日々忘れないで、本当に毎日毎日忘れないで神様に帰してお返ししていけたらいいんではないかなと私は最近特に感じています。ぜひ皆さんも神様に感謝して栄光を神様にお返ししてください。 素晴らしい賜物を持った皆さん、本当に祝福が神様からさらに与えられると思います。今日はありがとうございました。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。